後悔しない生き方をする30の方法。その1、楽な方を選んだら後悔する。楽しそうな方を選べば後悔しない。選択肢があったとき、楽な方を選んでいませんか。確かに楽な方を選んだ方が簡単でしょう。短い時間で終わるでしょう。使いもスペースも小さいでしょう。シンプルに楽な方を選べばいいだろうと思うかもしれませんが、ここに落としがあります。楽な方を選ぶとその時は良くても後から悔やむことになるでしょう。楽であるゆえに有意な時間を過ごせないことが多くなるからです。楽な方を選ぶことのメリットは、楽なことをやると簡単です。悪いメリットがありますが、同時にそれはデメリットでもあります。楽なことはできることや知っていることがないので、得られることが少ない。得られるものが少ないと価値や魅力を感じにくくなります。楽なことをやると刺激は単調で変化も少なくなります。つまらない時間が多くなって、短い時間もなく感じられてしまいます。何年かまで通過してしまいます。モチベーションが続かず、長く続けることができなければ、スキルアップやキャリア形成にも支障が出ます。楽であるゆえに、ストレスも緊張感もないため、メンタルを鍛えることも難しい。むしろ、生ぬるい環境のためメンタルが弱っていきます。楽なことをやるくせになって、将来されるとすると、見るせいに発展します。得られることが少ないで、メンタルや精神力も弱っていくことになります。楽なことをやるメリットを求めると、今のようになります。1、得られるものが少ない。2、つまらなくやりやすく、長く続けることが難しい。3、メンタルや精神力が鍛えられない、むしろ弱っていく。不毛な時間を過ごしてしまったことを悔やむことになるでしょう。楽なことをやるから後悔することになるのです。楽しそうな方を選べば、有意な時間を設ける。後悔のない生き方をするなら、選び方に注意しましょう。選択肢があったときは、楽な方を選ぶのではありません。楽しそうな方を選びましょう。楽しそうな方には、ワクワク感があります。楽しく仕事ができます。楽しそうな方を選べば、自然と力もできます。積極的になるので、熱く仕込みます。もっと楽しみたい、もっと奥を深めたいという前向きな気持ちが自然と集中して取り組みます。普通の人のままのことに対応できます。自分から新しい課題を見つけ出して、自ら解決を考え出して取り越えていきます。楽しそうな方を選ぶと、自然と成長の階段を登っていくことになります。結果として得られることも多くなります。楽しい時間を得られることも多くなるので、有意な時間を増やします。楽しそうな方を選べば、後悔はしない。楽しそうな方は、ワクワクですが、意図的なものです。楽しそうな方を判断することはありません。楽しそうな方を選べば、後悔しないです。迷ったときは、楽な方ではなく、楽しそうな方を選ぶ。後悔しない生き方をする30の方法。その2、焦って行動すると後悔する。落ち着いて行動すれば後悔しない。後悔しない生き方をするなら焦った行動に注意してください。焦った行動の先に待っているのは後悔です。冷静を欠いた行動は思わぬ活動になります。私たちは焦って行動することがあります。焦って買い物をする。焦って契約する。焦って結婚する。勢いに押される場合もあれば、周りの雰囲気による影響もあるでしょう。親からの期待もあれば、友人からの圧力もあるかもしれません。プレッシャーを感じると気持ちの余裕もなくなって、焦りが助長されます。しかし、焦って行動することがなくなりません。思わぬ事態を招くことが多い。大抵後悔することになるのです。焦って買い物をするのはよくありません。衝動買いをすることになるでしょう。時間に帰って、夢が覚めます。どうしてこんなものを買ってしまったのだろうと後悔することになります。焦って契約するのはよくありません。本当に必要な契約なのか冷静に判断できなくなります。後から不意に契約内容があることを知って後悔することになるでしょう。焦って結婚するのもよくありません。相手のことを十分理解しないまま結婚するかもしれません。相手の本性を知らずに結婚することもあるでしょう。結婚してから嫌な事実を知ることになって驚くことになるかもしれません。焦って結婚するのは人生に関わる危険行為です。後になって結婚内容を失ったと後悔する可能性があるため要注意です。焦った行動をするのは自分が失敗に飛び込んでいくようなものです。焦れば焦ること、他人が不十分になったり冷静な判断ができなくなったりして間違いやすくなるのです。落ち着いて行動すれば後悔しない。後悔しない生き方をするためには落ち着いた行動を行うことができましょう。焦って買い物をするのではなく落ち着いて買い物をしましょう。欲しいものか必要なものかと区別しましょう。本当に食べているものかと冷静に言うことで正しい買い物ができるようになります。焦って契約するのではなく落ち着いて契約しましょう。まずじっくり検討する時間を作りましょう。時間がかかってもいいので契約書の中身をよく読んできちんと理解しましょう。不明点があるなら手間がかかってもいいのできちんと問い合わせて確認を取りましょう。納得した上で契約を結ぶようにすれば安心です。焦って結婚するのではなく落ち着いて結婚しましょう。結婚前の確認が重要です。普通のデートもいいですができれば2人で旅行してみるといいでしょう。一緒に旅行してみると相手の深いところまで理解できるでしょう。普段とは違った一面を知るきっかけになるかもしれません。余裕があれば同性を検討してみてください。同性は結婚の旅行演習です。一緒に生活してみると結婚の生活を具体的にイメージできるでしょう。しっかり相手のことを理解した上で結婚すれば円満な夫婦生活が実現するでしょう。人生に関わることを忘れば禁物。これは買い物、契約、結婚に限ったことではありません。人生に関わることを忘れば禁物です。転職にせよ、取引にせよ、経済にせよ、ここまでは同じです。インパクトの大きなことであることを落ち着いた行動が欠かせません。スピードを出すなら、落ち着きを保った状態であること。スピードが大切だ。何事も早い方がいい。世の中ではスピードの重要性が叫ばれています。確かにスピードは大切ですが、やみくもに慣れていないというわけではありません。スピードを出すなら、落ち着きを保った状態でいることが前提です。焦ってスピードを出すことは違います。意思決定は冷静だからこそ正しくない。焦っている自分に気づいたらブレーキを踏む勇気を持ってください。一瞬のいらない衝動を抑えるのは車を運転だけではなく人生においても同じです。周りから早口を閉ざされようと、臆病者と避難されようとしっかり区切って自分の強みを持ってください。周りからのプレッシャーは無視して、あくまで冷静な判断の上で行動するようにしましょう。意思決定は冷静だからこそ正しく行います。落ち着いた行動は後悔のない生き方をするために欠かせないことなのです。焦って行動するのではなく落ち着いて行動する。後悔しない生き方をする30の方法。その3、お金で仕事を選ぶと後悔する。成長で仕事をやれば後悔しない。就職活動の際、お金を自分に選ぶ人がいます。お金で仕事をやる。別に悪いことはありません。生きている上ではお金が必要です。本人に確保があるなら、人生の重視した仕事をやるためにいいでしょう。良いお金がかかるため、贅沢な暮らしがしたいため、価値観は人それぞれです。もともとお金が一緒の意思があるのは悪くありません。お金で仕事をやる方もきちんと下の意思になっていることが有意な人生になるでしょう。しかし、覚悟の意思もなく、あんな気持ちのままお金で仕事をやるのはよくありません。お金で仕事をやると後悔するでしょう。お金で仕事をやるとお金が一番働き方になる。お金で仕事をやるとお金が一番働き方になります。あくまでお金のためということになるため仕事も良くなりません。前向きな気持ちがないためなかなかモチベーションがありません。プラスアルファの仕事ができず必要最低限の仕事で済ませようとします。サービス精神が欠如して、それが内容が増えるでしょう。怠け事なので職や転職も増えてしまいます。途中でやはり心が折れたりして仕事がなくなってしまいません。短い期間で仕事を辞めるとキャリアを形成することが困難になります。無駄な仕事を転々することになるとキャリアを形成することが逆に難しくなるでしょう。応援してお金のいい仕事は重労働、長時間労働の抵抗があります。肉体的にも精神的にも負担が大きくなるでしょう。ストレスの悩まされ、心身の健康にも悪影響です。いくら年収が高い仕事でも健康を害することになっては長く続けられません。時になって、怪我や病気で長期療養が必要になれば治療で一気にお金が飛んでいくでしょう。お金で仕事をやるとこんなはずではなかったと嘆くことになるのが見えています。お金で仕事をやると後悔するのです。成長で仕事をやれば後悔しない。仕事をやるならお金ではなく成長を重視しましょう。成長で仕事をやると成長が大事な働き方になります。仕事の学生が良くできないモチベーションもあります。常に最善の服装という仕事姿勢になるのでサービス精神が長くなり、皆さんからの仕事ができたりします。前向きな気持ちで仕事に取り組めば集中力を発揮でき良い成果を上げることができます。上司から難しい仕事だけでやってないかと言われた時、ぜひやらせてください。と即答できるでしょう。大変な仕事でも自分の成長につながると思えばやってやると思います。困難があってもやると根気で乗り越えられるでしょう。最初はお金が少なくても成長してスキルアップしていけば後が増えます。仕事が長くすればすると実績が積み重なって自信につながります。成長さえできれば昇給や転職など次のキャリアステップが見えてきます。転職、企業といった道も切り開けるでしょう。成長で仕事をやるとスキルアップにつながるだけでなく未来もつながる。成長で仕事をやると時には苦労もありますが、それだけの価値があります。苦労のある仕事の方が成長につながります。新しい知識やスキルが身につく仕事をやることです。成長第一で仕事をやったら、味方からのステップアップが実現できます。新卒の就職活動にせよ、中途の転職活動にせよ、ここまでは同じです。成長で仕事をやれば後悔しません。成長で仕事をやるとスキルアップにつながるだけでなく未来もつながります。仕事はお金ではなく成長である。後悔しない生き方をする30の方法。その4、心の穴を埋めるために行動すると後悔する。心を強くするために行動すれば後悔しない。心の穴を埋めるために行動しないことです。心に穴が開いている人はその穴を埋めるために行動していることがなくなりません。寂しいという理由で適当な相手と交際を始める。つまらないという理由で誰とも結んでしまう。自信がないという理由で高級感度を上げる。心が開いたら要注意です。どういう心の穴を埋めるために行動です。心の穴を埋めるために行動するとその時は心が満たされるでしょう。ほっと安心したり、にぎやかで楽しい時間を過ごせたりして満たされたと思います。しかし、それはあくまで一時的です。しばらく、彼は再び心に隙間が生じるでしょう。結局のところ、心の穴を埋めるために行動は一過性にすぎません。心の穴が広がっていけば、穴になれない、心の穴が繰り返されます。 心が守れるための行動は空回りする。心が守れるための行動は往々にして空回りします。安易な交際は自分の安全につながります。相手から空かされ、いい安心安全に発展します。こじれた交際になり、悲しい結末を迎えるでしょう。つまらないという理由で長所とすると、危ない人と関わることになりかねません。事件やトラブルに巻き込まれ、厄介な事情が増えたりすることがあります。心が守れるために高級感度を求めると、浪費につながります。勝った瞬間は満足できても、しばらく時間がかかれば再び心に穴が生じます。あれもこれも返されることになれば、お金がいくらあっても足りません。自己実現につながるようでつながりません。時間やお金を使ったことで、現実のないや建設的な結果につながっていない場面になります。これではお金がいくらあっても足りません。時間とお金を無駄遣いするになります。自分を安心してしまった。時間とお金を無駄にしてしまった。人生の手も残してしまった。そう、あれに帰って不幸なお金に後悔するのです。心を強くするために行動しよう。心を守るために行動するのではありません。心を強くするために行動するのです。自分に役のために時間やお金を使うのが天命です。この世で教養を見せる。たくさん笑顔で視野を広げる。セミナーや勉強会でスキルを見せる。スポーツジムで体を鍛える。勇気を出して勝利にチャレンジする。新しい習い事を始めて自分の脈。すべて心を強くするための行動です。きちんと自信と成長につながっています。恐怖や恥ずかしさを感じてもそれを学びながら勇気を出して挑戦してみましょう。時間やお金がかかってもそれだけの価値があります。本物の自信なせば自分自身が何度もなる。心を強くするために行動すれば成長ができます。たとえ失敗に終わっても経験は残ります。まずやってやるという気持ちでいいのです。自分の意思で取り組めばたとえ失敗で終わっても成功です。チャレンジした事実は変わらないためメンタルの強化につながります。本物の自信なせば自分自身が何度もなるため高級感度を決めて心を守れる必要もあります。自分の成長につながるだけでなく未来にもつながります。心を守るために行動するのではなく心を強くするために行動する。後悔しない生き方をする30の方法。その後、人に決めてもらうと後悔する。自分の意思で決めると後悔しない。特に人生では人任せでお願いしたい時があるでしょう。人に選んでもらいたい。人に決めてもらいたい。難しい問題だったり、選択肢が多かったり、考えるのが苦だったりすることはよくあることです。もちろん、丁寧なことはないのです。ですので、おすすめは何ですかと聞いて、メニューをお任せするくらいならわかりません。ワインのことはわからなくて、その理由にお任せします。とお願いするのは当然のこと。仕事がなくても任せる方が安心でしょう。身近で自分が決めるように、プロや専門家に決めてもらう方が間違いありません。信用できる人からのアドバイスであれば、なおさら信用できるでしょう。だからといって、何でも人に決めてもらえばいいかというと、そうではありません。人生を左右するような重要なことまで人に決めてもらわないことです。うまくいかなかったとき、問題に発展する可能性があるからです。うまくいかなかったとき、責任転嫁の心理があるから。親が勧める学校に進学する。友人から言われたままに行動を取る。先生が勧める就職先にする。うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、うまくいかないですが、人に決めてもらうと自己責任の意識が高くなるのです。人に決めてもらうことが多くなるにつれて決断力も低下します。自分の力で物事を決めるという頭の方が貧弱になります。人に決めてもらった場合は自分の価値観を失い、自分のアイデンティティも揺らいでしまいます。自己の意思で決めると後悔しない。考えるのは面倒くさい。決めるのは煩わしい。責任を取りたくない。言うのは様々でしょうが、だからといって何でも人に決めてもらうのはよくありません。自分の意思で決めることです。人生に関わる重要事項であること、自分の意思で決めることが勝ちません。自分の頭で考え、自分の意思で判断して、自分の責任で決断を下します。人の意見の機能もいいですが、のみにするのではなく、参考程度にしておきましょう。一つの意見としてすれば、適度な距離感が生まれて上手に活用できます。人の意見は参考として活用しつつも、最後は自分の意思で決めるようにしましょう。当たり前のことですが、人生の損です。今一度しっかり再認識して念頭に置きましょう。まず自分の気持ちを大事にする。心の声に身を固めて、自分の本音を大切にしましょう。人の期待に応えたい気持ちもあるでしょうが、まず自分の気持ちを大事にしてください。自分のことは人に決めてもらうのではなく、自分で決めることが大切です。自分の責任になれば、自分らしい道を歩みます。仮に失敗しても、自分が選んだことが責任を取ります。自分で責任を取ったら、素直に反省でき、素直に反省できたら成長にもつながります。人生に関わることであることを誰かに決めてもらうのではなく、自分が決めましょう。特に進学先や就職先など、人生の大切なことは、自分の責任で決めることが必要不可欠です。自分の意思で決めることは後悔しない生き方につながります。判断を誤ることもありますが、自分の意思で決めたことは仕方ないと納得できます。自分の意思で決める癖をつけると失敗を成長に変えることができます。自分で決めたことなら間違えても成功です。自分の意思で決めたことに後悔はないのです。人に決めてもらうのではなく、自分の意思で決める。後悔しない生き方をする30の方法。その6、中途半端に取り組むと後悔する。ベストを尽くせば後悔しない。サボっていませんか？勉強していませんか？普段から取り組んでいませんか？見るところで一般のところで見ないところは勉強していませんか？中途半端はよくありません。与えられた仕事にもかかわらず、中途半端な取り組み方をすると後から嫌なことになるでしょう。中途半端な取り組み方は後悔の原因の一つです。面倒くさいことになるとサボりたくなるでしょう。やる気が起きないときは勉強したくなるでしょう。大変なことが見えたくなるでしょう。しかし、中途半端な取り組み方をすると良くない未来をもたらします。その先に待ち受けているのは後悔です。中途半端な取り組み方をすると仕事の人生も無駄になるならない。質の悪い仕事になります。中途半端にしていると結果も中途半端になります。印象が悪くなる評価される想定外のトラブルが起こり、転職すればそれ相応の現実になっています。誰から大丈夫と思いますが大きな誤りです。入社の目はすぐ分かります。上司や先輩は一発で抜くでしょう。転職したね、問われれば評価に変わります。この辺見たきれいに作っても、内側の目はすぐ分かります。中途半端に取り組むと仕事が中途半端になるだけではありません。中途半端な人生がなっています。努力をしない人がどうやって素晴らしい内容を手に入れるでしょう。サボりや転職する人が最高の結果を手に入れることはありません。中途半端に取り組んでいると仕事の人生も無駄になります。以前後悔することになるのです。ベストを尽くせば後悔しない。ベストを尽くせば最も良い結果が得られます。自分の全てを別荘を尽くせば自分の可能性を最大限に引き出せます。最高のパワーと集中力で取り組めるので 120% の力を発揮できます。別荘を尽くせば失敗しても後悔がありません。やるだけのことはやったと胸を張ります。負けても失敗しても悔いが残らず心地よい余裕が残ります。別荘を尽くした実は心の勲章になる。もちろん別荘を尽くしても100点の取れるとは限りません。むしろ100点の取れないことの方が多いでしょう。100点の取れなくてもいいのです。100点の取れなくても別荘を尽くしたという実は残ります。別荘を尽くした実は心の勲章になります。大きな仕事だけではなく小さな仕事でも別荘を尽くそう。別荘を尽くすときは大きな仕事をイメージする人が多いでしょう。これは違うのです。大きな仕事だけではありません。小さな仕事であっても別荘を尽くすことが大切です。たとえ雑用であっても別荘を尽くしましょう。雑用も一般仕事です。最後まで注意を向け、一生を出せます。見ることだけでなく見ないことまで仕事をすることです。まだ見てもらえなくても気にしません。天から見られていると思うことです。誰も気づかなくてもいいのです。仕事の結果が見えるかどうかではありません。自分の使命を果たせるかどうかです。自分の使命を全うするため常に別荘を尽くしましょう。別荘を尽くせば後悔の前に待っています。何事も常に別荘を尽くす。後悔しない生き方をする30の方法。その7、偽物を持つから後悔する。本物を持てば後悔しない。偽物には注意してください。偽物を持つと後悔することになるでしょう。自分の意思で買うのはもちろんのこと、騙されないようにも注意してください。偽物だと知らないまま騙されて買わされるケースもあるため注意してください。偽物は経年劣化が激しいため何もしません。すぐ言わせます。すぐ調子が悪くなります。すぐ壊れます。偽物を持つと利益を享受することがそんな予定可能性があります。偽物は質の悪いためすぐ買い替えが必要になります。何度も買い替えするとお金の浪費につながるでしょう。買い替えにも時間がかかって時間とお金の無駄遣いです。偽物は悪いと思いますが、優秀に見ればすぐ壊れます。安っぽかったり、どこが自然だったり、形が悪かったりです。偽物を持っているとそういうものを好むしようと思われ、自分の評価やイメージが下がってします。偽物は劣化、不便、損害、浪費、悪印象など悪いことの問題です。こんなことが偽物なんて買う気ではなかった。偽物を持つと後悔することになるのです。本物は質が高いので全て価値がある。本物を持つとです。本物は質が高いので全て価値があります。高機能、確実な効果、洗練されたデザインなど満足できます。故障やサポートが充実していて、今というと安心です。為替品の場合、少々値段がなくても本物は丈夫なので長持ちします。長い目で経済的になるというケースになることも少なくありません。本物を持てばそれだけ満足できるので、もちろん少なくなります。本物には本物の価値があります。文化や歴史の感じ合いでも良きです。本物を持てばポジティブな社会的証明になるでしょう。本物を選ぶということは本物を大切にするという価値が持っている証拠です。絶対的な価値があるため、自尊心にもつながります。本物を持てば後悔しない。後悔しない生き方をしたいなら本物を持つことです。本物がどうか分であれば、正規券では購入しましょう。正規券であれば心配ありません。本物を持てば値段は高かったけど買ってよかったと納得できるでしょう。本物を持てば後悔しないのです。偽物は持たない。本物を持つ。 後悔しない生き方をする30の方法。その8、嫌いなことから始めると後悔する。好きなことから始めれば後悔しない。学校の給食では嫌いなものから食べましょうと教わりました。これには一定の根拠があります。嫌いなものから食べるのは栄養を取るためというにあります。栄養は野菜や豆類など、皆さんまずい食べ物に含まれていることが多いもの。そうした食べ物がきちんと栄養を取るため嫌いなものから食べる順番が納得できます。また、嫌いなものから食べれば好きな食べ物をゆっくり味わえるという精神的余裕にもあります。そうした部分のせいでしょうか。社会に出ても嫌いなものから取り組むことが進められません。ここは注意したいところです。学校給食ではまだいいのですが、社会でも同じように嫌いから始めると痛い目になるでしょう。余計な遠回りになるからです。嫌いなことから始めると嫌いなことから始めていませんか。嫌いなことから始めるとそこで時間や労力を使ってしまいます。嫌いなことは変化には苦手意識があるため時間もかかりやすくストレスもたまりやすい。喉を進めることになるでしょう。ようやく嫌いなことの終わり好きなことに向かおうとしても思うようにいかないでしょう。すでに疲れが溜まっていて思うように力がありません。ニコニコしながら取り組めない。時間やお金を使い果たしているかもしれません。一番楽しいタイミングを逃してしまうかもしれません。そもそも時間切れで取り組むチャンスがなくなっているかもしれません。好きなことなのに楽しめない。こんなはずではなかった。悔しい涙を流すことになります。こういうことからことはありません。嫌いなことから始めると後悔するんです。好きなことから始めれば後悔しない。嫌いなものからという考え方は根性論です。根性を出せばいいわけではありません。後悔のない方にふさわしい考え方ではありません。ではどうするか。好きなことから始めましょう。学校の給食とは違い、人生は好きなことから始めるのが一番です。仕事でも遊びでも何でも好きなことから始めるのが一番です。そうすれば、神は時間とお金、体力を有効に活用でき、人生を賢く生きられます。嫌いなことは無視して好きなことから始めましょう。わがままではありません。天然なのです。人生は有限なのですが、優先順位が大切です。ビジネスの最低でも好きなことから始めるのが正しい優先順位です。人生の可能性が最大限に引き出せます。人生は嫌いなことをしていることまではない。嫌いなことはどうするか。後回しで構いません。もしくはしなくて構いません。好きなことから始め、好きなことだけしていれば十分です。人生は嫌いなことをしていることまではないのです。好きなことから始める。後悔しない生き方をする30の方法。その9、やりたいことをやらないから後悔する。やりたいことをやっていれば後悔しない。やりたいことをやらないと後悔します。これは人生の法則です。やりたいことは当たり前にやるものと思いますが、現実は違います。やりたい気持ちはあるものの障害があって諦めていることがつながりません。お金がないから、時間がないから、チャンスがないから、そうした言い訳をしてやりたいことをやっていません。万年になって、そう、自分の振り返った時、いろいろな国が飛び上げてきます。あの時、もっと頑張っておくんだった。勇気を出しておくべきだった。やりたいことをもっとやっておくべきだった。あれこれ言われたりして行動しなかった自分の悔やむのです。できないように思えても根拠を出せばないと言う。やりたいことをやりましょう。いろんな障害があるとは思いますが、全て幻想です。これは妄想を膨らませてできないと思い込んでいるだけです。根拠を出せばないと言います。お金がないからという言い訳はやめることです。お金がないからこそ貯金をして貯めればいいこと。時間がかかりますが健全な時間です。お金がないからお金がないことから始めるのもいいでしょう。じっとしているよりは何か具体的なアクションを起こせるので前に進んでいる時間があります。お金がないことから始めればいつの間にか貯金も溜まっていき、コンタクトにアクションができるようになるでしょう。知恵を意識することも忘れられません。お金がかかることであっても知恵を意識ではお金がかからない時間も見せることもできるはずです。時間がないからという言い訳をやめることです。生活の中で余計なことをしていませんか。時間がなければ、セリフを調整して時間を認識してください。余計なことをしているなら、いつのことをやめてしまうことです。全然、単純、規制概念にとらわれず、正しい道を開いてください。余計なことをやれば、それだけ時間に余裕がないで、やりたいことができるようになります。チャンスがないという言い訳も禁止です。チャンスがなければ、自分ですればいいのです。自分から動いていくことが大切です。100% の能力は足りませんが、少なくとも受けて、じっとしているよりは有利です。小さなことをできることから取り組んでいけば、いずれチャンスが巡ってくるでしょう。自分から働きかければ、自分でチャンスを吸い出していきます。自分から働きかければ、人生は動き始めます。大きな乱暴だけでなく、小さな乱暴なことも夢なことの一つ。気になることなら、今すぐ買って読み始めましょう。見た家ながら、レンタルでもオンデマンドでもいいので、すぐ視聴しましょう。行きたい国があるなら、今すぐ計画を立てて、ぜひ旅行してみましょう。気になる趣味があるなら、お試しなんかでもいいので、ぜひチャレンジしてみましょう。やりたいことをやっていれば、自分の夢がどんどん叶います。夢が叶うという表現がありますが、大げさに考えないことです。大きな乱暴だけでなく、小さな乱暴なことも夢が叶うことの一つです。やりたいことをやっていれば、人生の方をどんどん前に進んでいきます。やりたいことをやっていれば、納得した人生を送る。難しく考えず、現段階で取り組んでください。後悔しない生き方をするなら、やりたいことをやっていきます。成功も失敗も関係ありません。やりたいことをやることに意味があります。やりたいことをやった時点で、結果に関わらず、夢が実現したことになります。やりたいことをやっていれば、自分らしい道を歩むだけでなく、自分らしい幸せも手に入るので、納得した人生を送ります。やりたいことをやっていれば、後悔しないのです。やりたいことは、我慢せず、どんどんやっていく。後悔しない生き方をする30の方法。その10、惰性で生きていると後悔する。根気で生きていれば後悔しない。惰性できないことです。だから生きるだけが毎日にならないことです。夢も期待もなく惰性できるのはよくありません。このように生まれてしまったら仕方なく生きているという状態になります。確かに努力するのは大変なことです。夢や目標もそう、それ相応の目標も伴うでしょう。ストレスも増え、悔しい思いをすることも増えるはずです。夢も目標も報われることはありません。挫折を味わうことになるかもしれません。ストレスなく苦しい道を歩むことになるでしょう。だからといって惰性できるのは不健全です。誰かの役に立つことはありません。何か目を輝かせることもありません。何もやることもない、光らない、喜びも反動もない人生になってしまいます。これではまだ命の無駄遣いです。命の無駄遣いからではご先祖様から失われます。だからしない生き方をすると中後悔しない生き方をしたいなら本気で生きることです。何事も真剣になって 100% の自分で取り組みましょう。自分に与えられた仕事は使命感と責任を持って取り組みましょう。たまには休憩も必要ですが、本気を尊敬として取り組んでいくことが大切です。夢を持ちましょう。夢を持つと目が開かれ始めます。夢が嫌いになって生活に入ると不要になります。時間を忘れて染めることがあるからこそ、無理な人生を送れるようになります。命を有効活用することです。私たちは命を燃やしながら生きています。命を燃やすなら自分の考えでなく、人や社会のためにやらない。せっかくこのように生まれてきたのですが、自分という存在を有意に生かそうではありませんか。人生における使命を生み出し、それを果たすためにベストを尽くしましょう。自分が与えた土俵の上で戦えばしっかり結果を出していきます。使命を果たしていけば何者も輝く喜びを味わいます。常に人生は本番しかない。そうすれば練習と本番がありますが、人仕事時間も大抵の時間も常に人生は困難です。24時間365日ずっと困難なのですから本気で生きることが欠かせません。失敗することがあってもいいのです。本気で取り組んだ結果が残念な結果も前向きに受け入れられます。やりたいことはやったと納得でき気持ちの余裕を楽しめます。本気で生きれば後悔することはありません。大切なのは生きるのではなく生きること。上手に生きる必要はありません。本気で生きるのです。結果でも不器用でもいいので常に本気で生きてください。本気で生きる失敗はありません。本気になって生きれば苦労やストレスも増やすが納得して受け入れられるでしょう。惰性で生きるのではなく本気で生きる。後悔しない生き方をする30の方法。その11、本番前に不安と違ったことをすると後悔する。本番前でも不安通りにすれば後悔しない。後悔しない生き方をするなら本番前に不安と違ったことをしないことです。試験前、試合前、プレゼン前、ここ一番という大切な面の直前は不安と違ったことをすることがあります。本番前は不安や心配が大きくなるため、心的ストレスを解消させようと何か特別なことをしたい気持ちになるもの。あるいは成功期間の一環として特別なことをしたい心理もあるでしょう。本番の前には早めに就寝して翌日に備える。本番当日の朝は特別メニューを通すことを取る。しかし、本番直前に不安と違ったことをすると逆効果になることがつながりません。不安と違ったことをすると想定内に直る可能性がなくなるからです。本番直前に不安と違ったことをするとおかしなことになる。本番前には早めに就寝すると不安と違った生活リズムになります。深夜に目覚めてしまい、そこから出なくなります。十分な睡眠をとると早めに就寝した者が帰って寝不足を調査することになるでしょう。本番当日の朝、不安と違った朝食をとると体が驚きます。体に合わない食べ物のため、気分が悪くなったり、病気を引き起こしたりすることが進められません。何らかの病気を引き起こし、体調不良を招く可能性が高くなります。本番前に不安と違ったことをするとおかしなことになるでしょう。あんなことをすべきではなかった。後から不安のことになるのです。本番前でも不安通りにすれば後悔しない。本番前は不安通りを行いましょう。就寝時間も起床時間も不安と同じにしましょう。早めに就寝するなら1時間の前倒し、なりたいです。1時間の超えると完全に不安とは違う生活リズムになってしまい、このように寝つけないことが多くなります。十分な睡眠を確保したいなら、本番前ではなく本番の1週間前から生活リズムを調整して体を慣らしていきましょう。普段から夜更かしの状態化しているなら、本番の日に正常な生活リズムを取り戻すのも一つの考え方です。本番当日の朝も普段と同じ朝食メニューをいただきましょう。普段と同じものを食べた方が体の調子も不安通りです。仲間や先輩から本番前の定期的な指示をいただくこともあるでしょう。本番直前に声をかけるといいよと勧められたら、声に向かいたい気持ちが働くもの。 行為でいただいた食べ物が喜んで食べたい気持ちになるのですが、やはり注意が必要です。気持ちだけ受け取ることにして、やはり本番直前に食べるのは控えておくのがなんです。食べるなら別のタイミングでこっそり食べるのがいいでしょう。普段通りにすることが一番の本番対策。普段と同じにすることで安定が取れます。本番直前だからこそ目には目を入れておきたい。平凡かもしれませんが、普段通りにすることが一番の本番対策です。本番前は特別なことはせず、普段通りにする。後悔しない生き方をする30の方法。その順に、貯金ばかりしていると後悔する。自分にとっては後悔しない。貯金ばかりしていると後悔するので注意してください。貯金には将来の備えという役割があります。コツコツ貯金をしていますと、今、周りから諦め、現実さえいいことだねと思われるでしょう。街頭インタビューで宝くじの最中を聞かれる場面でも、とりあえず貯金しますという回答をお願いします。確かに将来の備えとして貯金は有効です。お金は何でも叶えてくれる道具です。不正の解消させる道具としては最強かつ最高です。不測の事態が起こっても、お金があれば9割は解決できるでしょう。怪我や病気になったときも、貯金があれば対処の範囲が広がります。給料が必要になったときも、貯金があれば何とかなることが多い。貯金は何をやった方がいいのは間違いありません。だからといって、貯金ばかりしているのは良くありません。貯金をするのは何も行動しないのが一番ということになるからです。何もしないことはやる自信は我慢の連続。貯金は心の安定は役立ちますが、それだけです。心を持っていただければ、お金の効力を発揮できません。心の重いとしては有効ですが、それ以上はありません。貯金に対して有効なものもできません。高いそのすら何もしないのが一番です。何もしないとは言え、実際は我慢の連続です。しかしはよく耐える修行そのもの、ストレスに耐えるだけでなく成長の機会や楽しむチャンスまで失ってしまいます。お金は余った預金通帳を眺めた時、嬉しい気持ちがあるものも不足感を覚えます。お金は余ったけど、だから何と同じことも自分に気づく。貯金誰の人生だったね。何もしない人生だったね。満たされない気持ちがあってためになります。行動不足の生き方を悔やむことになるのです。自分にどうすれば後悔しない。貯金ばかりしないことです。貯金ではなく自分に投資していきましょう。この中で知識を身につけます。常識に頼ってスキルを身につけます。旅行に行って世の世界を見た場合に見識を広げます。お金を貯めるのではありません。いかにお金を成長に耐えていくかです。どんどん自分に投資して、教養をする経験として見つけていきましょう。そうすれば成長ができるだけでなく人生も延長できます。自分の投資はきちんと回収できる。投資をすれば回収できるのかと心配することでしょう。自分の投資はきちんと回収できます。お金を成長に耐えれば、それだけ仕事がスムーズに進むようになり、結果がするようになります。では、皆さんに初級、昇進の機会に恵まれたりして、投資のお金を回収できます。また、実績と機会があれば、転職によっても有利に働きます。転職によって、年収アップな実践すれば、投資のお金を回収できるでしょう。ゆくゆくは投資対象のお金を回収できるに違いません。自分に投資すれば後悔しないのです。お金を貯めるだけではなく、きちんと自分に投資する。後悔しない生き方をする30の方法。その13、稼ぐためにギャンブルをすると後悔する。気晴らしているのギャンブルなら後悔しない。稼ぐためにギャンブルをするのはよくありません。ギャンブルの仕組みは秘密です。必ず、どのようなお金を仕組みになっていると、参加者は負ける仕組みになっています。まず、この事実をしっかり頭に入れておくことが大切稼ごうとしても、もともと参加者が負けるようにできているのですから、勝てません。やればやるほど、どんどんお金を失っていきます。勝ったり負けたり繰り返すものの最終的には必ず負けるようになっています。社交心が現れると、フィードバックします。理性と自制心が近くなり、考えを再開するまでギャンブルを続けてしまいます。負けたのを取り返そうなんて思わないことです。負けたのを取り返そうとすると、借り上げることはなくなります。ますます負けて損失が大きくなり、大やけになるでしょう。短時間で一気に大金を失います。お金は稼ぐのに時間がかかっても、なくなることがあっというのです。これほど恐ろしいことはありません。手持ちのお金を全て失い、無知の状態になるのです。ギャンブルに乗り込んだ結果、人生を狂わしてしまいそうになります。稼ぐためにギャンブルをすると、間違いなく後悔します。稼ぐためにギャンブルをすることは間違いなく気ましてのギャンブルがありません。中流ではなく気ましいこの結局したギャンブルがありません。ギャンブルは独特の刺激と高揚感があります。腹がドキドキした時間を過ごすことでいい気ましになるでしょう。次に投げ物ができると思えば無駄とはありません。気ましを前提にしていればギャンブルと適度な距離を保つため健全な付き合い方ができるでしょう。たとえ負けたとしてもいい気ましになったと思えば納得できます。気ましの時間をかけて勝ったことになるので無駄とはありません。勝ったら勝ったでラッキーと喜びます。気ましてのギャンブルは後悔しないのです。稼ぐためにギャンブルをしない。ギャンブルをするなら気ましを抑えておく。後悔しない生き方をする30の方法。その14、安易に借金すると後悔する。前向きで計画的な借金なら後悔しない。基本的に借金は良いことではありません。借金はマイナスの状態です。手持ちのお金は役に立ちませんということです。借金をする時点できちんとお金のコントロールができていない証拠です。借金の中でも特に注意したいものが3つあります。1、身のための借金。2、贅沢のための借金。3、欲を満たすための借金。これらの目的で借金をするとどんなことになりません。例えば、ギャンブルのために借金したり、高級ブランド品を買うために借金をしたりです。欲や身のために借金をすると破滅の道に進むことになるでしょう。安易に借金すると後悔する。お金がないね。それなら借金をするがいいね。安易に考えて借金をすると後悔するでしょう。安易に借金する人は返せないことが多い。金銭の管理能力のない人がどうやって借金を返済できるのでしょう。返済計画も立てない人間になると、ただで痛みになります。お金を返すって返せないということになるでしょう。借金を返すために別のところから借金をすることになれば、借金債務に陥って国が回らなくなります。借金を返せないと借りた人と悪くなります。友人からの借金が返せないと大問題に発展します。友人からお金を借りると少し取れてもいいよねと言わしやすい。友人からの信用を失います。借りた金額が大きいと信用問題ではまず友人まで失うことになるでしょう。借金をして友人を失うことと多くなることはありません。前向きで計画的な借金なら後悔しない。基本的に借金はいけません。ではあらゆる借金がダメかというとそうではありません。前向きで計画的な借金ならいいのです。未来につながる建設的なラインがあってきちんと借金債権があれば問題ありません。例えば住宅です。家族が増えると賃貸カードが手間になることになるでしょう。そんな将来を見据えて家を買うために借金するのであれば悪くないでしょう。家族のためという前向きな理由があります。現実的な返済計画であれば収入が減ったとしても役に立つでしょう。前向きすべての借金が悪いと一緒に考えるのではなく、別して考えてください。悪いのはあくまで安易な借金です。前向きで計画的な借金なら後悔することはありません。安易な理由で借金しない。借金をするなら前向きで計画的なことに限定する。後悔しない生き方をする30の方法。その15、腰の像は後悔する。思いやりの像は後悔しない。腰の像はいけません。腰の像は相手のためではなく自分のためが前提になっています。腰の像は自分の利益しか考えていません。相手を貶めることになり、時には相手を話すことになります。バレとトラブルに発展します。腰の像は必ずいずれバレ。一旦嘘をつくとそこから大変です。辻褄を合わせるために別の層を下げていただけなくなります。辻褄を合わせるためさらに別の層を下げていただけなくなります。20も30も層を下げることになります。頭の中で落ちたとして話が戻ってきます。どこかで話の辻褄が合わなくなっていずれバレることになります。腰の層はいずれ必ずバレるものとなっています。ゼロではなくマイナスになる。嘘はバレた時に大変です。評価と信用が一気に落ちます。ゼロになるのではありません。マイナスになるのです。自分のことしか考えていないと思われ不眠症になります。そんなつもりはありませんと謝っても相手は騙されたと感じます。謝れば済むのは叶わない。嘘がないでも謝れば済むだろう。そう思っているならばです。相手は許してくれても信用は回復できません。気にしないでくださいと言ってくれたとしても嘘をついた事実は変わりません。一旦落ちた信用はなかなか回復できず膨大な時間がかかります。普段から腰の像をついている人はすぐに人間関係を終えません。何を言っても本当だろうか、また嘘をついているのではないかと疑われることになり、ギクシャクします。腰の像は後悔するのです。思いやりの像は後悔しない。基本的に嘘はいけません。では、どんな嘘もいけないかというとそうではありません。思いやりの像がいいのです。思いやりの像は相手のためになるような嘘です。相手を現実にする嘘。相手を笑顔にする嘘。明るい希望を待つ嘘。相手の嘘には優しさと共にならます。偽りの発言であってもそこには愛が並んでいます。思いやりの像によって心が救われたり人生に希望を持てたりします。思いやりの像は誰でも不快にすることはありません。相手は私のために嘘をついてくれたのですねと喜び優しい気持ちになってくれるでしょう。後悔しない生き方をする30の方法。その16、身を張った生活をすると後悔する。身を張った生活をすれば後悔しない。身を張った生活をしないことです。身を張った生活をすると余計な贅沢が増え、失敗の嵐になります。金銭感覚なくて恐れられないで後悔することになるでしょう。 もちろん、あらゆる贅沢が悪いわけではありません。ご褒美としての贅沢ないのです。例えば、自分の誕生日プレゼントです。自分の誕生日を祝いとして、年に1回高価なものを買うくらいならいいでしょう。自分の誕生日プレゼントは記念になります。本当に欲しいものを手に入れることで、心から満足でき、また1年頑張ろうと思えるでしょう。大きな仕事を通して達成したときも、贅沢をしてもいいタイミングです。頑張った自分の褒美として贅沢を楽しんだら、やる気につながったり、ストレス発散になったりしていただきます。また、頑張ろうという気持ちになってエネルギーが満ちてくるでしょう。しかし、必要があるわけでもなく、やむにも身を張った生活はよくありません。身を張った生活は破滅の前に待ちます。問題は、ホテルに上がることになる。身を張って高級住宅に住む。人気の高級品や高級車を買い揃える。羨ましいなりたくて最新機を購入する。身を張ると生活レベルが高くなってしまいます。固定費が上がってしまい、毎月の出費が大きくなります。身を張った生活はお金がいくらあっても買えません。余計なものは何も買わなければいけなくなります。稼いだ支払いを使うことになり、勢いよくお金が飛んでいくでしょう。どんどん余計な出費が増え、いつまで経っても貯蓄ができません。いつもお金に困る生活になります。最悪の場合、借金生活になることも少なくありません。見えっぱいという時間のある人は特に注意が必要です。もともと見えっぱいの人はスイッチが入ることが分かりません。時間があるなら、なおさら気を引き締めておきましょう。一旦生活レベルを上げると、なかなか下げるのは難しい。生活レベルを落とせばいいと思いますが、単純なことではありません。一旦生活レベルを上げると、なかなか下げるのは難しいもの。生活レベルを落とすことは自分が不幸になって感じない心理的抵抗を覚えます。身を張っているとなおさら対応するのが難しく感じます。このままでは大変なことになると頭では笑っていても現実では実行に移せない。ぐずぐずしているうちにどんどんお金が飛んでいくのです。借金だけが残って贅沢は控えておくべきだったと後悔することになります。身を張った生活をすれば後悔しない。身を張った生活をするのではありません。身を張った生活をしましょう。身を張った車を買います。身を張った家に住みます。家の車を持つものも身を張ったものにすることです。身を張りたい気持ちがあっても我慢する力をつけてください。欲しいものがあっても必要ないものが買わないことです。身を張ったところで仕方ありません。余計な出費が増えるだけで成長につながることは少ないのが現実です。上手を強くお金を使うのは高価なことです。身を張った生活をすればお金を使いすることはありません。普段は質素で厳密な生活を行いましょう。贅沢をするなら特別な特別にしておくのが賢明です。身を張った生活ではなく、身を張った生活をする。後悔しない生き方をする30の方法。その17。ボナスギルと後悔する。ことことにしておけば後悔しない。ボナスギルように注意してください。ボナスギルは後悔を生むことです。人生では特にボナスギルしまうことがあるもの。例えば、大切な勝負のことです。試合前、試験前、プレゼン前。大切な勝負のことは、要するに集中することがあるでしょう。ミスや失敗が許されない場面では、後悔がないよう、準備やトレーニングなり、ギリまで没頭するはずです。初段的にも別なら、なんとか乗り越えられるでしょう。短期や一時的で終わることが大きな問題がないはずです。本番が終了して、すぐ休憩を取ればスムーズに回復できるでしょう。勝負のことに限ったことがないのです。注意したのは、普段から頑張りすぎている状態です。頑張るのはいいですが、頑張りすぎるのはよくありません。ボナスギルと心身を壊すことになる。集中していると時間に合わせたり、いつの間にかボナスギルことがあるもの。力を入れすぎたり、休憩を忘れたりすることが少なくありません。例えば、トレーニングです。無理に体を大きくするとオーバートレーニングになります。一時的に踏まれていないのですが、長期的に続けば体を壊すことになるでしょう。一旦体を壊してしまうと、治療や完治に時間がかかります。他にも時間も大きなことを生むことになります。頑張りすぎた場合に帰って悪い結果を生まれる恐れがあります。仕事をやりすぎも NG です。仕事をやりすぎると大きなストレスを抱え込んで対処に利用します。ストレスがあってもきちんと発散できればいいのですが、長時間労働になるとストレスを発散できる時間がなくなります。大きな疲労のため、いつか重大なミスを犯すことになるでしょう。あるいは、抱え込んだストレスが発生して、病に発展する可能性もゼロではありません。伝統をやりすぎは注意することです。伝統をやりすぎると燃え尽き症候群になります。念願のことを果たせても燃え尽きてしまっては意味がありません。伝統への意欲がすっかり失われ抜けなようになります。せっかくの学生生活が台無しになります。せっかく覚えたことを全て忘れてしまいます。伝統を頑張りすぎたせいで伝統外になってはこんな戦闘です。何事もほとほとほとほとほとほとほとほとほとほとほとほとほとほとほとです。少なすぎるのもよくありませんが、やりすぎるのもよくありません。トレーニングはほとほとにしておくことです。無理をしないというのが大切です。オーバートレーニングが一時的になっても長期的にならないよう注意しましょう。無理をしないで続けることで着実にトレーニング効果を高めていきます。仕事もほとほとにしておきましょう。毎日仕事だけではなく、適度に休憩を挟んだり、上手に休憩を入れたりしてリラックスする時間を作ることが大切です。きちんと休んだり、遊んだり、通過、泡が充電されます。体調を壊すことなく、長期的に仕事に打ち込みます。伝統もほとほとにしておきましょう。伝統は毎月でコツコツ続けるのが一番です。毎月だからこそ無理なく続けられます。無理をしないからやる気やモチベーションも続きます。コツコツ続けたらこそしっかり身につき、着実な努力が養われます。大切なことはほとほと。人生は長旅です。長旅を生きるためには、故障や挫折に注意を払わなければいけません。途中で諦めて中断することになれば、それまでの努力や苦労が水の泡になってしまいます。大切なことはほとほとです。言い換えれば、多すぎず少なすぎず、強すぎず弱すぎずということです。ほとほとにしておけば長く続けることができます。少なくとも無理をすることがないので、心や体を壊すことはありません。ほとほとにしていると心にも余裕が生まれます。心に余裕があれば、楽しさや面白さを実感しやすくなります。目を詰めて集中するなら、勝負どころに限定しておくことです。普段はほとほとを意識しながら、淡々と続けることが大切です。心身を壊すことなく、長くコツコツ毎日で続けられます。何事もぶなすぎないように注意して、ほとほとにしておく。後悔しない生き方をする30の方法。その18、後回しにするから後悔する。前倒しでやっておけば後悔しない。後回しをしそうになった時、こう考えてください。後悔することになるかもしれないと。後回しにできることがあるでしょう。今すぐやらなくてもいいことがあるでしょう。忙しい時や伝えていることが億劫な気持ちになって、後回しにした誘惑になります。別に今すぐしなくてもいいよね。後からすればいいよねと思ってしまうもの。しかし、この油断が後から大きな話になったと思い出されることになるでしょう。後回しにすることになりません。後回しにすることになるか。後回しにすることになるか。何らかの不幸が生じて、このように痛い事態が発生します。壊れているかもしれません。忘れているかもしれません。相手がいなくなっているかもしれません。相手の気が変わっているかもしれません。チャンスがなくなっているかもしれません。タイミングが悪くなっているかもしれません。なぜそうなのかわかりません。人生はそういうものと思ってください。後回しにするイコールプラグを増やすということ。明日までに処理をピンポイントしなければいけない場合があるとします。今日は疲れたら明日も朝一でピンポイントしようと油断することがあるでしょう。ところが翌日になると、コピーが壊れていきやすいことがあります。上司に報告しなければいけないものがあるとします。急がなくてもいいよね。明日朝一で上司に報告すればいいだろうと、その日は帰宅します。ところが翌日になると、報告のことをすっかり忘れていて、上司から報告されることになります。同僚に相談しなければいけないことがあるとします。ところが翌日、その同僚は急な体調不良でお休みになる。相談ができないため、仕事前に進めることができない事態になります。シンプルに後回しにするイコールプラグを増やすと考えて差し支えません。後回しにするイコールマイナスに働く。後回しにすると、どんなことにならない。これは人生の法則です。後回しにすると、思いもよらない現象が飛んできます。そうしたら、と驚かされるトラブルが発生して、スムーズな進行を妨げられます。神様が体を抑えているかのようです。不思議な力が働いているのかと思ってしまいます。もちろん、後回しにすることでプラスに働くこともありますが、前です。現実では、プラスよりマイナスに働く方が圧倒的に多い。人生では、後回しにするイコールマイナスに働くという法則が働いています。こんなことならず、取り立っておくべきだった。昨日のうちに終わらせておくべきだった。後回しをしてしまったことに後悔するのです。前倒しでやっておけば後悔しない。後回しにするのではありません。前倒しにするのです。都合の悪い場合を除いて、常に前倒しが正解です。前倒しを心がけてください。今日できることは、途中に行いましょう。今できることは、今すぐ取り立てましょう。印刷しておくものがあるなら、途中に印刷しておきましょう。報告しておくことがあるなら、今すぐ報告しておきましょう。相談しておくことがあるなら、何か早く相談することです。前倒しすぎてしまったと思うくらいでいいのです。前倒しをすれば、スケジュールの進行が早くなります。前倒しにすると、運も良くなります。勢いが生まれたり、意欲や熱を表現しやすくなったり、など、運の引き寄せ力が強くなるのです。後回しにせず、何度も常に前倒しを行う。後悔しない生き方をする30の方法。その19、きちんと気持ちを抑えないと後悔する。きちんと気持ちを抑えれば後悔しない。気持ちを抑えるかどうか、シンプルなことですが、後悔に関わるポイントの一つです。私たちは気持ちを抑えたいと思っていても、意外と抑えないことが多いもの。最後に事情は様々です。最後は面倒くさいと思うこともあります。勇気なくて最後は恥ずかしいと思うこともあるでしょう。チャンスを失って最後にこともあるでしょう。その時は場合だと思って最後とは始めます。小さなことだと思い軽くなってしまいます。ところがです。後になると不思議と嫌な気持ちができます。小さなことだと思っても後になると大きな風に変わることが多いんです。いつか最後を意図を永遠にされない。感謝の気持ちを抑えないと後悔します。急にその人は目の前からいなくなり、最後も抑えられなくなるかもしれません。謝ってお金と後悔します。後になればなるほど心理的な抵抗なので謝りにくくなります。好きな人の気持ちを抑えないと後悔します。もたもたしていると別の人と交際を始めることになり、最後チャンスを失います。 あとは寝室の様子がありません。その時はチャンスが消えているかもしれません。引っ越しをして目の前がいなくなっているかもしれません。連絡を取りたくても消息がわからなくなっているかもしれません。すでにその人はなくなっているかもしれません。その人がいなくなってからでは再会しても再会がなくなります。いつか再会を、チャンスがあれば再会を、タイミングがあれば再会を、それはよくありません。いつか再会をイコール永遠に再会です。言いたいことを言えなかったことに後悔します。気持ちを伝えられなかったことに後悔します。自分に対して正直にならなかったことを後悔します。どうしてあの時伝えておかなかったのかと、後になって心が縮小できないことになります。テータシーや心電子に頼らない。テータシーに頼らないことです。テータシーはありません。不確かな方法に頼らなくても普通に口を出して伝えれば済むことです。心電子に頼らないことです。言わなくても悪いよねというのはよくありません。きちんと言わなくてはありません。思うだけ念じるだけというのはよくありません。伝えたいことがあればきちんと言葉にして伝えましょう。言葉にして言うからきちんと伝わります。口頭で伝えるのは難しいが、手紙にしたので伝えても構いません。恥ずかしいかもしれませんが、勇気を出すだけの価値はあります。きちんと気持ちを伝えよう。お世話になっている人にはきちんと礼を伝えましょう。ありがとうの一言を伝えるだけです。きちんと感謝できる人は 100% 根性です。嬉しい気持ちがあるうちに伝えた方が心を整えます。感謝を伝えることができれば自分も元気になります。謝る人にはきちんと謝っておきましょう。ごめんなさいという一言を伝えるだけです。謝ることで改めになります。許してくれたことは相手次第ですが、少なくとも悪の気持ちを伝えておけば心の振りがつきます。愛を伝えたい人にはきちんと愛を伝えましょう。好きな愛していますという一言でいいのです。告白や愛情表現であれまず言葉です。愛の表現はそれぞれの方が伝わりやすい。結果に関わらず気持ちを伝えておけば納得できます。なかなか不安心しないことかもしれませんが、だからこそ伝えた時印象が高まります。きちんと気持ちを伝えておけば後悔することはない。相手からの返事は命です。いい返事であろうと悪い返事であろうと関係ありません。伝えたいことは伝えておく方がいい。感謝でも謝罪でも愛情表現でも伝えたいことは伝えましょう。期待されての返事になるかもしれませんが、堂々とすることです。恥じることはありません。言うと出した自分の心に思うことです。きちんと気持ちを伝えておけば結果に関わらず後悔することはありません。きちんと気持ちを伝えたことで得られることは何もないかもしれません。伝えただけで終わりということもあります。結果はゼロ、何も変わらないということもあるでしょう。それでいいのです。伝えることができたというだけで達成です。伝えることで心の振りができます。早出した気持ちになります。前を向いていられるようになります。伝えるだけで意味があるのです。きちんと気持ちを伝えておく。後悔しない生き方をする30の方法。その10、短期的な視点になっていると後悔する。長期的な視点のものでは後悔しない。短期的な視点のものか、長期的な視点のものか。ここは後悔するかどうかを決める重要なポイントの一つです。短期的な視点で考える癖はついていませんか。短期的な視点になっていると目先のことに加われてしまいます。目先の利益に振り回されます。目先の甘い誘惑があると、ほいほい近づいてしまいます。感情を流されて、欲望に負けてしまいます。最終的な結果を考えることなく、分裂を変えた行動をしてしまいます。目先の利益に飛びつくと、そこには落ちないまっています。短期的な視点になると、思わぬ落ちないのですけど、短期的な視点で考えると、視野が狭くなります。不利な点や、何がメリットがあることに気づかず、物事を進めてしまう。足元に落ちないなっても、気づかず、うっかりとしてしまいます。最初は利益があっても、後から大きな損失を受けて、上昇になります。時には最初よりマイナスになることも少なくありません。短期的な視点で行動すると、その時は良くても、後から嫌なことが多い。思わぬ落ちないのち、後悔の目に遭いになるでしょう。その時は利益があっても、長期的な視点で考えると、落ちないのです。長期的な視点では後悔しない。後悔しない生き方をしたいなら、短期的な視点を持ちつつ、長期的な視点を持つようにしましょう。現在の利益、メリットではなく、未来の利益、メリットを含めて考えるということです。長期的な視点を持てば自然と視野が広がります。冷静な見方ができ、正しい判断ができるようになります。例えば、商品の判断、購入だけでなく、修理や売却についても視野に入れます。進学であれば、在学中学費や学生生活だけでなく、卒業の就職や進学について考えます。転職であれば、就業学や職場担当だけでなく、長期的な会社生や自己実現について考えます。長期的な視点は必須。普段から長期的な視点で考える癖をつけましょう。ビジネスでも、プライベートでも長期的な視点で考えるようにしましょう。長期的な視点では長期的な視点は必須です。長期的な視点では目先の利益、メリットに組み合わせることになります。物事の本質を見る力が強くなり、賢明な判断ができるようになります。働き方の宣伝罪、遊び方もなります。結果として、後悔のない方を実現できます。何事も長期的な視点で考える癖をつける。後悔しない生き方をする30の方法。その11、安全なことは後悔する。必要なことは後悔しない。特に私たちは厳しい現実に直面することがあります。異変が対立して話の進行が滞った。夢を叶えようと努力していたが最後の限界を感じた。目標の実現を目指していたが、その時代により実現が困難になった。そんな時に行うのが妥協です。妥協は私たちの生活に身近なものです。条件の夢であり、要求の一部を下げたり、妥協での見逃すことで上手に見合いをつけていきます。ただし、妥協とはいえ大きく2種類あります。安全なことと必要な妥協です。どちらも同じ妥協ですが、似てしまうものです。安全なこと。安全なことは感情に流された治療は最強のことを言います。面倒くさいから、なんとなく嫌だから、たまたまだから、考えるのが面倒だったり、無理ではなかったりすると、つい中途半端な気持ちで妥協しないです。しかし、安全なことはよくありません。考えが浅いため、目先のことしか見ていません。安全なことすると、一時的には良くても重要なことまで失うことになるでしょう。全部譲るよ、戻るでもいいという流れがなります。話が損な方向に流れていくでしょう。気づけばこんなはずではなかったという結末を迎えます。安全なことの先にあるのは後悔です。妥協を過ぎてしまい、後からしまった、と悔やむことになるのです。必要なこと。努力は必ず報われる。どんな夢でも必ず叶う。世間ではそうした声が聞かれますが、過信しないことです。努力は報われるとはありません。どんな夢でも叶うとはありません。健全な生き方をするなら現実をうまく折り合いをつけていく必要があります。我がままでも言っていられません。彼の夢を追いかけるわけではありません。いつまでも意図になっているのは彼のことです。お金も時間も有限です。彼やリソースを有効に活用するために時に現実を折り合いを乱さなければいけないことがあります。そこで大切になるのが必要な情報です。私たちは時に妥協しなければいけない場面があります。現実的に困難な夢や目標は固執するのではなく、きちんと現実を見た上で折り合いをする必要があります。必要な情報はあくまで確実なことなので後悔することはありません。同時に現実を折り合いをすることができます。人間関係では譲り合いが大切であるように、人生もまだ譲り合いが大切です。必要な場面では譲り合いなら妥協でも見逃すことが大切です。ちょっと残念だけど超えてよかった、と心の整理をします。妥協するなら必要な情報をしましょう。必要な情報によって突破口がありません。後悔しない生き方をする30の方法。その12、偉そうにしていると後悔する。謙虚にしておけば後悔しない。偉そうなことはないことです。偉そうな発言もしないことです。後悔しない生き方をしたいなら生涯を通して大勢と無縁でいることです。自分がない存在であるかのような言動は後悔を招くことです。偉そうにしたくなることがあっても本来にしておく方がいいでしょう。偉そうにしているとあなたの印象が悪くなります。偉そうにしていると安くなれて相手は自分の中に最大を感じます。見方で嬉しい人はありません。相手から鬱陶しいと思われ評価の印象もされるでしょう。時には人間関係に摩擦を生むことも少なくありません。中には腹を立てる人もいるでしょう。相手から腹を立てたり、今やりすると喧嘩や嫌になり面倒なことに発展することもあります。偉そうなことを言っていると引っ込みもつかなくなる。偉そうにするというのは印象が悪くなるではありません。偉そうなことを言っていると引っ込みもつかなくなります。これが簡単。いずれ、マイナス。偉そうなことを言えばそのことの通りに行動しなければいけなくなります。大きなことを言っておきながら肝心のことが行われれば、あの人は口だけでないと彼では笑われるでしょう。言葉と行動の不一致の状態ことは恥ずかしいことはありません。たとえ行動ができても結果を出せなければ大した実力がないんじゃないかと思われ笑い物にされるでしょう。偉そうなことを言うと発言の責任が自分に跳ね返ってきます。自分の印象を悪くしたり強化を下げたりすることがほとんどです。偉そうなことを言わない方が良かった。大口を叩いてしまったことを後悔することになります。謙虚な発言をしておけば後悔しない。後悔しない生き方をするなら謙虚を貫いてください。相手の発言も謙虚を貫くでしょう。大きな功績を上げようと昇進してありがとうございますと感謝を述べます。皆さんのおかげですと笑顔を譲ります。これからも精進を続けていきますと決意を新たにします。たとえ地域で仕事がなくいったとしても謙虚な姿勢は変わりません。たまたまです。運が良かったらですと謙遜しておく方がいい。機械な発言をすれば摩擦や反発がないことはありません。素直な印象だけでなくポジティブな印象も出るのでますます好印象になります。地位や身分の高い人であることを謙虚になっておく方がいいでしょう。偉い人なのになんてこしなしいのだろう。意外な役に戻ってますますこう考えられます。謙虚な発言をしておけば失敗しても笑われることはありません。周りからそういうこともありますよと分かりません。 大丈夫ですかと心配してもらいます。店長の発言が保険の役目を果たすのです。後悔しない、したら店長になっておくほうがいい。過度に取り返す必要はありませんが、少なくとも偉そうな言動はさせておくのが賢明です。店長にしておけば後悔することはありません。偉そうにせず、店長になる。後悔しない、生き方をする30の方法。その23、物質的な豊かさを求めるから後悔する。精神的な豊かさを求めれば後悔しない。私たちは物質的な豊かさを求める傾向があります。物質的なものははっきり目で確認できます。見たり触れたりできるので手に入れた実感もあります。物質的なものは豊かさを実感しやすいため追い求める傾向があります。ここに注意点があります。確かに物質的なものは豊かさの存在に象徴です。物質的な豊かさは手に入れた瞬間心が満たされます。欲しいものを手に入れて嬉しいと迷われます。満足感と幸福感でいっぱいになれば世の中まで輝いて見えるでしょう。しかししばらく時間が経つと自動が変わります。物質的な豊かさはすぐ慣れてしまうのです。物質的な豊かさは一時的な満足が得られても深い満足が得られない。物質的な豊かさは一時的な満足が得られても深い満足が得られません。物には心がありません。形や物があっても人のような心の温かみがありません。興奮が冷めていくにつれ慣れて頭になってきて最初にあった満足感と幸福感になります。物質には生死を占有するというデメリットがあります。物質的な豊かさを求めると部屋がどんどん物を占有されていくでしょう。物が増えるにつれ掃除や維持管理の手間がかかります。生活時間が多くなってフットワークも悪くなります。物を買えば買うと出費も増えてしまい、なかなかお金もかかりません。不快な頭にも悩まされます。お金が出ていくためでなかなか幸せになれません。幸せになることがかえって不幸なすことも少なくありません。一時的に心の穴になってもしばらく立てば再び穴があります。こんなにたくさんものを持っているのにどうして幸せになれないのだろう。物質的な豊かさを求めると心で空回りするだけでなく人生まで空回りしてしまいます。物質的な豊かさを求めるから後悔するのです。本当に大切なものを目に見えない。後悔しない生き方をするのは物質的な豊かさを求めるではありません。精神的な豊かさを求めることです。目に見えないものを大切にすることです。本当に大切なものを目に見えません。友情も愛情も目に見えません。満足感や幸福感も目に見えません。心の絆や思いも目に見えません。本当に大切なものは目で見るものではなく心で感じるものです。目に見えないものを大切にする習慣を持つ。目に見えないものを大切にする習慣を持ってください。友情を大切にして友情を育みましょう。家族や恋人を大切にして愛情を育みましょう。思い出を心を豊かにすることも忘れていません。文学、音楽、映画、美術、演劇、ユーチューブ、一流作品に向けて心が震えることをたっぷり感動してください。豊かな心と感性を育んでいきましょう。精神的な豊かさを求めれば後悔することはない。人は心を持つ生き物です。幸せを感じるのは心です。精神的な豊かさに到達するから心が満たされ、心が満たされたら幸せを感じます。幸せになりたいなら精神的な豊かさのために時間やお金を使っていきましょう。心が豊かになっていけば深い満足になれ、本当の幸せを実感できます。日常が輝いて見え、生きることが楽しくなり、長生きをしたくなります。精神的な豊かさを求めれば後悔することはありません。物質的な豊かさを精神的な豊かさを大切にする。後悔しない生き方をする30の方法。その14、失敗を避けたら二度と後悔する。早めに失敗しておけば後悔しない。失敗を避けていません。失敗すれば恥をかき評価を落とし、弁護をしないます。できるだけ失敗することがないよう安全な道を通って無難な方法を選ぶでしょう。失敗を避けたいのは当然の人間心理ですが、ここに十分とあります。失敗を避けたいのではいけません。失敗を避け続けるとどうなるか。失敗をすることなく未熟な大人になってしまいます。失敗をしないまま大きな仕事をすることと怖いことはない。大人になるとそれだけ責任も大きくなります。学生を終えて社会に出て仕事を始めれば責任から離れることはできません。失敗をしないまま責任のどんな仕事を受けますことになるでしょう。失敗をしないまま責任の仕事を受けますことと怖いことはありません。失敗したことがなければ失敗したことの適切な対処や見た目行動もわかりません。どうしよう、どうしよう、とあらかすることになるでしょう。トラブルが発生したとき、いきなり大人間状況でしょう。相手の失ったり、信用を失ったり、借金の背負ったりになるです。人間関係に広げたり、大切な人を失ったりすることもなります。大人になってからの失敗は大規模になります。ダメージも大事です。こんなことは早めに失敗をしておくべきだったと後悔することになります。早めに失敗しておけば後悔しない。後悔しない生き方をするなら失敗をされるのではありません。早めに失敗しておくのです。早めの失敗は取り返しの管理で済みます。例えばお金の失敗です。お金の失敗は悪い人生をことです。お金を貸すとなかなか返ってこない現実を知ることになるでしょう。お金を返すと後からどれだけ大変な実感できるでしょう。衝動買いをすると無駄買いになることを身近で実感するでしょう。悪い話に騙されることでうまい話はないということを身近で学べるでしょう。お金の失敗も勉強です。お金の失敗をすることで金銭的なダメージは受けますが、実体験がどうなったら貴重な勉強になります。それは往々にして学校では学べないことが多い。大人になってからお金で失敗すると大きくなりますが、子供のうちなら小さな過ぎずで済むでしょう。お金の失敗をすると同時にどうすれば防げるかと知恵が働くようになります。失敗が遠くもなることで少しずつお金の使い方がなくなります。失敗は早いものだし。お金に限ったことではありません。仕事でも勉強でも人間関係でも恋愛でもスポーツでもそうです。失敗するなら早めにしておくほうがいい。悪い人の失敗は叱られるだけで済みますが、大人になってからの失敗は叱られるだけでは済みません。人やお金を失ったり、評価や信用を落としたり、責任を取らなければいけなくなったり、など悪いことではありません。早めに失敗しておくことです。遅かれたら失敗するなら早く経験しておくことはありません。悪い人に失敗すれば大人になってから上司になって済みます。悪い人であることダメージが小さくするので、長期的に考えているだけです。失敗は早いものなしなのです。失敗は成長の段階。失敗から学ぶことがあります。失敗しないと学べないこともあるでしょう。失敗をしなければ学ぶ機会を失うことになります。失敗は成長の段階です。失敗しなくても成長できますが、失敗した方が痛みがどんなためか成長できます。人は痛みを感じると必死になります。二度と始まりたくないと思い、すさまじい吸収力を発揮します。失敗するから悪い点について反省することで早く成長になります。早めに失敗しておけば小さな失敗で済まされます。悪い人の失敗は痛みがあっても笑い飛ばせるです。その時は痛くても後になって、あの時の失敗のおかげと感謝できるようになっています。早めに失敗しておけば後悔しないのです。やみくもに失敗をせない。早めに失敗して経験を積んでしっかり成長して大きな失敗を防いでいく。後悔しない生き方をする30の方法。その15、犯人に発言すると後悔する。よく考えたら発言すれば後悔しない。犯人に発言しないことです。発言はリアルタイムで行われます。口頭によるコミュニケーションは文字によるコミュニケーションとは違って即時です。言葉を発した瞬間相手に伝わります。メールでは最後に時間がかかることも電話なら口頭なのですぐ終わるでしょう。だからといって頭に浮かんだことを何でも口に出していないわけではありません。ちょっとしたことが後悔を生むことがあります。頭に浮かんだことをすぐ話すと言い過ぎることがある。頭に浮かんだことをすぐ話すと言い過ぎることがあります。失礼な発言をしてしまうかもしれません。話がややこしくなるかもしれません。不必要な責任を取るのかもしれません。だったら、一言の失言で相手を怒らせたり、傷つけたりすることがあります。言い過ぎてしまったと焦った時はすでに手遅れです。すぐ発言を取り消しても相手の身に届いたことはどうしようもありません。発言を取り消しても発言をした事実は残る。すぐ謝れば相手は許してくれるかもしれません。相手は大丈夫、気にしないでと許してくれるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。表情は笑顔であっても、心の中では涙を流しているかもしれません。表向きは許してくれても、内面では勝利が残っているかもしれません。言い過ぎた時は発言を取り消したり、そう思うかもしれませんが、実際は安全ではありません。発言を取り消しても発言をした事実は残ります。相手の記憶までは消せません。相手からはそういうことを言う人と見られ、評価や信用を落とすことになります。言葉は可能。言葉は可能と同じです。上手に際は人間関係を円滑にすることになります。最下は謝れば相手を傷つけることになります。だったら、諸国が人間関係を壊すことになります。だったら、諸国で意味や責任を負わなければいけないこともあります。犯人発言にはリスクがあります。もっとよく考えてから発言すべきだったという後悔を生むことになるでしょう。口に出していったことは事実を取り消せない。子供の頃、親から言われたショッキングなちょっとした人との心に残さない、不安になることがあります。口から話すことは見ることも触れることもできません。口に出していったことは事実を取り消せないと思うことです。取引や契約が撤回することは可能であっても、人の心に関わることは要注意です。今のことは忘れてください。今のことは撤回します。聞かなかったことにしてください。どうようとそう感じではないのが現実です。だからこそ発言は手書きの文字より慎重になることが大切です。発言する前に初級を置いて言ってもいい内容だろうかと考える癖をつけましょう。この一瞬でいいのです。一度あなたでも違います。ゆっくり話すと言葉が余裕がない。話すときはゆっくり話しましょう。話すスピードを落とすことで言葉が余裕がなります。質問や言い間違いがあってコミュニケーションがスムーズになります。ゆっくり話せば落ち着いた印象も与えるので、後悔しない生き方をする30の方法。その16、その場でできると後悔する。落ち着いたら行動すれば後悔しない。腹立たしいことがあったとき、痛みの感情が流れます。 痛みの復点は高い人もいれば低い人もいて少々遅いです。時には激しい痛みが込み上げ、耳の状態になることがあるでしょう。この瞬間が大切です。激しい痛みが込み上げた時のアクションは後悔するか、しないかを決めます。どれだけ頭に血が乗ってもその場で切ることがないようにしてください。切ると痛みを抑えられなくなって理性と自制心を失った状態のことを言います。痛いと自分が自分でなくなった状態です。切ると痛みを吐き出すようなオーバーなアクションを起こすことになるでしょう。唯一に心もない暴言の中に反抗的な態度になったりです。時には暴力を振るってしまうことも少なくありません。切るとたっぷり感情を吐き出してその時はスタートするかもしれません。しかしその後が大変です。しばらく時間が経って我に帰った時後悔の涙を押し寄せます。言い過ぎてしまった。やり過ぎてしまった。なんでバカなことをしてしまったのだろう。取り出した自分が恥ずかしくなり自責の念を覚えます。切れた結果取り返しのつかないトラブルに発展する可能性もあります。謝ってもすまない、後悔でもすまないということになればただ悔やむことしかできません。お互いが自分に恥を感じ後悔の念を覚えるのです。強い痛みを覚えた時どうするか。強い痛みを覚えた時どうするか。切れるのではありません。まず時間を置いて頭を冷やしましょう。冷静を取り戻すことが大事です。時間は興奮を落ち着かせると効果です。どれだけ激しい痛みも時間の方がだんだん落ち着いていきます。落ち着くまでの時間は状況によります。数時間ということもあれば数日や数週間かかることも少なくありません。少なくとも落ち着くまで時間を置くことが大事です。感情のコントロールに自信なく、いい状態であれば一旦その場から離れてください。切れてからでは手遅れですが、早めに離れて距離を作っておくことがいい。適当に距離を作れば相手に距離を作ることもありません。痛みの復点が低いという時間のある人は特に注意が必要です。落ち着きはスムーズな人生に立てない要素。冷静を取り戻せば言葉を選ぶ余裕なので理性的な話し方ができます。客観的な視点に立つことができ、相手の気持ちに配慮する余裕もあります。自分に気があればきちんと気づいてしっかり反省できます。落ち着いてから行動すれば大きなトラブルに発展することはありません。冷静な対処ができスムーズな解決につながります。落ち着きはスムーズな人生に立てない要素です。痛みを感じた時はその場でできない。まず頭を冷やして落ち着いてから行動する。後悔しない生き方をする30の方法。その17。健康をないがしろにしていると後悔する。普段から健康に気を配っていれば後悔しない。健康をないがしろにしないことです。健康のある時は健康のあなたにはわかりません。あるのが普通と思ってしまいます。そのため健康のことを考えないで生活することが多い。いつの間にか体を痛めていることが多い。しかし健康と大切なものはありません。健康をないがしろにしているといつか失敗しようとなります。健康な生活を送っていませんか。健康な生活を送っていませんか。次の7項目に心当たりがあれば要注意です。1、暴飲暴食をすることが多い。2、体を動かすことが少なく運動不足になっている。3、過度な飲酒や喫煙習慣がある。4、夜更かしが多く睡眠不足が日常的になっている。5、ストレスの多い生活でストレス対処を怠っている。6、面倒くさくて健康診断を受けない。7、BMI が適正範囲を超えている。健康は人生の問題です。健康を失ったら何もできなくなります。今は普通にできていることが健康を失えば普通にできなくなります。普通に仕事ができなくなります。仕事ができなくなれば収入も影響します。収入も影響すれば人生も影響します。健康を害してもそのこと考えればいいなど、安に考える人もいるかもしれませんが、よくありません。怪我や病気をしてからは、治療や完治に時間がかかり、治療や日常に支障を来すことが少なくありません。保険で治療費を払えても失った時間は取り戻せません。健康は失ってからは手遅れというケースもあります。取り返しのつかない時間に発展すると、一生懸命なことになります。私は健康を意識しておく。今一度健康に気を配ることです。私は健康を意識しておくことにしたことはありません。健康を意識するのは公園になってから取り戻しはありません。健康を意識するのは若い時から必要です。2回はそのヒントを考えてください。その次の際はすぐ調子が悪くなります。大切な際は長持ちします。若い頃から健康を意識しておくことで健康事業を伸ばせます。普段から健康に気を配り、予防に力を入れておきましょう。健康を大切にするためのことでしょう。健康を意識するためにはどうすればいいのでしょうか。日頃から次の5つのポイントを考えることです。健康を大切にするためのことでしょう。1、栄養バランスの良い食事をとること。2、日頃から運動習慣を考えること。3、定期的なストレスを解消させること。4、心を豊かにしていくこと。5、毎年必ず健康診断を受けること。どれが一つが大切というわけではなく、5つが大切です。健康とは体の健康だけでなく、心の健康も含まれます。健康は人生で最も価値のある財産。健康は人生の財産です。人生でも最も価値のある財産の一つです。その財産を失わないためにも、日頃からの大切です。普段から健康に気を配っていれば後悔することはありません。健康意識を高めれば新しい人生になっています。健康をないがしろにしない。普段から健康に気を配る。後悔しない生き方をする30の方法。その28、親不孝をすると後悔する。親不孝をすれば後悔しない。親不孝なことをしないことです。親を大切にしなかったり、親を悲しませるようなことをしたりするのはよくありません。親と大切な人はありません。親は自分の原点です。親関係は人生の最も尊敬かつ重要な人間関係です。どんな親であろうと肯定することが大切です。親関係の悪い人もいるでしょうが、少なくとも親がいなければ自分が子供に存在しなかったのは事実です。人や犯罪に手を染めるのは親を悲しませることになります。反社会的な生き方は本人が良くても親の恥をかせることになります。知らず知らずのうちに親不孝をすることもあります。特に若い頃は親不孝の連続になることも少なくありません。若さに任せて親に疲れることもありますが、できるだけ親不孝を減らしていくことです。その時は経験も年齢を重ねていくうちに心が変わっていきます。自分はなんてひどいことをしてしまったのだろうと思うでしょう。親が亡くなってからではどうしようもありません。直接謝るのも本人がいなければ謝りません。あの時の自分が悪かったと後悔することになります。親不孝をすると以前後悔することになります。人生に深い心を残すことになる。親不孝した後悔は人生の晩年に近づくにつれて大きくなります。どこやの場合はどうするか。世の中には毒親も存在します。親が暴力を受けることもあれば、肉体的精神的な害を受けるケースがあります。あるいは子供と向き合わない親もいるでしょう。子供に関心の親で十分な愛を与えてこなかったケースもあるはずです。残念ながら世の中には毒親が存在するのも事実です。たとえ毒親であっても仕返しなんて考えないことです。仕返しをしたことで何もありません。仕返しは日々と後悔しかありません。お金も時間も体力も無駄遣いになります。毒親であれば無理に親孝行する必要はありませんが、親孝行ではしないことです。親孝行すれば後悔しない。親を大切にすることは自分を大切にすることです。親を大切にしましょう。親を大切にして親を喜ばせるようなことをしましょう。無理をする必要はありませんが、できる限りしておきたい。誕生日にはプレゼントを送りましょう。手紙を添えるとさらに喜ばれます。父の日や母の日には日頃の感謝の気持ちを伝えましょう。ちょっとしたあなたでも明るい気持ちになってくれるでしょう。余裕があれば親を喜んでいくのも愛です。素晴らしいプレゼントを喜んでいくでしょう。大きな旅行である必要はありません。日帰り旅行や一泊旅行など小さな旅行でも十分です。産んでくれたことへの感謝も育ててくれたことへの恩返しも伝えすることはありません。大切なことは態度や行動で示すこと。大切なことは態度や行動で示すことです。心で感謝するのもいいですが、十分とは言いません。やはりきちんと態度や行動に示すことは意味があります。親孝行ができるのも親に生きているです。親が亡くなってからは親孝行ができなくなります。後悔のない生き方をするためにも若いうちからどんどん親孝行に取り組みましょう。親孝行はやりすぎというくらいでちょうどいいのです。親孝行が話して後悔することはあっても、やりすぎて後悔することはありません。親孝行なことはしない。親が生きているうちにたっぷり親孝行をする。後悔しない生き方をする30の方法。その19、親孝行は後回しにすると後悔する。親孝行を前倒しにすれば後悔しない。親孝行は後回しにすると後悔することになるでしょう。その時親が生きているのは必ずです。年齢で考えると親は自分より先に亡くなることが多いでしょう。親孝行は後回しでいい。親孝行は余裕ができてからでいい。そう思うことが多いですが、実際はどうでしょうか。親孝行をしたいと思った時は親がいないケースも少なくありません。不自由な正直からでは親孝行をしようと満足できない場合があります。不謹慎なことですが、急に親が亡くなることもあります。自分が命を落とすかもしれません。思い病気が見つかって、あっという間に心が去ってしまうこともあるでしょう。何らかの事件に巻き込まれ命を奪われる可能性もありません。いつまでも親がいると思わないことです。10年後には親孝行をしようとしても、10年後には親は思うかもしれません。まさか、どう思うかもしれませんが、そのまさか、残りの人生です。親孝行は前倒しが正解。親は自分の原点です。産んでくれただけでなく、今まで一生懸命育ててくれました。無償の愛を与え続けてくれました。いつ親孝行をしようと思っているだけでは、なかなか行動に移せません。親孝行は前倒しが正解です。10年後の親孝行より今年のうちに親孝行をしましょう。今すぐ、何もしないなら、できるだけ早めの計画を立てておくことです。来年のように今年です。誕生日はもちろんのこと、父の日や母の日はプレゼントを送りましょう。決心に加わる必要はありません。親が欲しいなって、親が喜びそうなプレゼントをすれば、きっと喜んでもらえるでしょう。 借金までする必要はありませんが、余裕のある限り心がけてください。近場でもいいので、日帰り旅行をプレゼントすればきっと喜ばれるでしょう。家族旅行であれば、親だけでなく自分も楽しめるので、一石二鳥です。親を喜ばせるだけでも、親孝行。親孝行にはお金がかかる。そう思っているならばです。お金がかかる親孝行もありますが、お金がかからない親孝行もあります。例えば、手紙です。心の持った手紙は別居したプレゼントです。お金がかかるのは、便箋と切ってくらいでしょう。便箋も何枚も書く必要はなく、一枚でも十分です。心の持ったオリジナルのメッセージは感動してもらえるでしょう。感謝の気持ちを伝えればきっと親も喜んでくれるでしょう。親を喜ばせるだけでも親孝行です。親孝行をやりすぎたと思うくらいでちょうどいい。親孝行をやりすぎたと思うくらいでちょうどいいです。親孝行をやらなくて後悔することはあっても、やりすぎて後悔することはありません。お金がかかったとしても大したことはありません。親孝行にしたお金は無駄な使い方ではなく、有意義な使い方です。切れてなくなるように思いますが、心と記憶に残ります。親孝行をすることは人生の後悔を減らすことにつながります。親孝行ができたという事実があれば、親が亡くなった後でも納得した人生を歩みます。後悔も心のこともなく、しっかり前を向いて歩んでいくのです。親孝行は後回しではなく、前回しで行っていく。後悔しない生き方をする30の方法。その30、時間も人生も有限と思っていると後悔する。時間も人生も有限と思っていれば後悔しない。時間は無限にあると思っていませんか？人生は無限に続いていると思っていませんか？いえ、それは違います。時間も人生も有限です。確かに日常生活の中で時間や人生が有限と意識することは少ないかもしれません。親が元気だと一緒に過ごす時間は無限にあるような気がするでしょう。体も健康だといつまでも元気でいられるような気がします。特に若い頃は時間がたっぷりいっぱい可能性も増えているので、時間も人生も無限にあるような気がするのです。ここに誤った思い込みがあります。時間も人生も無限にあるわけではありません。有限です。時間も人生も無限と思っていると思わぬ落ちないようにするでしょう。時間も人生も無限と思っていると達成できない期間になる。時間も人生も無限と思っていると気の緩みがなります。なかなか気合が入らないとやる気やパワーも出ません。やることは後回しにしてしまうでしょう。緊張感のない生産性の低い生活を送ってしまうでしょう。やりたいことがあってもなかなか挑戦しなくなるでしょう。時間はあっという間に過ぎていきます。いつの間にか年齢を重ねているふうに気づくでしょう。何もしてこなかった。だからしているばかりだった。晩年になって、なぜ人生をしてしまったことに後悔するのです。時間も人生も無限ではない。きちんと認識を改めましょう。時間も人生も無限ではありません。有限です。親と一緒にいる時間は無限ではなく有限です。いずれ親は同僚からなくなる時間がやってきます。親がなくなればもう二度と一度ありとも会えなくなります。人生も有限です。将来は必ず死を迎えます。不老不死を実現できる人はいません。死んでしまえば終わりです。友人と会うことも家族と会うこともできなくなります。遊ぶことも楽しむことも会うことも何もできなくなります。死を迎えれば全て終わりです。時間も人生も有限と思っていれば後悔しない。時間も人生も有限であることを強く意識してください。人生はタイムリミットがあるということです。むやみにする必要はありませんが、本気で生きることは必要です。1分1秒を大切にしてください。頭で物事ではなく、しっかり自覚しておきましょう。特別な時だけ意識するのではなく、普段から意識しておくことが大切です。今日という日も有限です。親や友人と一緒にいられるのも有限です。仕事できることも遊べるのも有限です。自分が生きていられるのも有限です。有限の意識すれば、どうぞ緊張感の流れ、気持ちなくしまいからです。こうして、やらないという気持ちになり、生きる力が湧いてくるでしょう。泣いても笑っても人生は一時。好きなことから始めましょう。やりたいことならば、どんどんやりましょう。人生は前倒し、ポツンとしていきましょう。だから、生きるのではなく、生きていきましょう。本気で人生を生きていきましょう。1分1秒を真剣に生きましょう。人生は常に混乱しません。時間も人生も有限であることを知りながら毎日を生きる。後悔しない生き方をする30の方法。まとめ。その1、迷ったことは楽な方ではなく楽しそうな方を選ぶ。その2、焦って行動するのではなく落ち着いて行動する。その3、仕事はお金ではなく成長で選ぶ。その4、心を守るために行動するのではなく心を強くするために行動する。その5、人に決めてもらうのではなく自分の意思で決める。その6、何事も常にベストを尽くす。その7、偽物は持たない。本物を持つ。その8、好きなことから始める。その9、やりたいことは我慢せずどんどんやっていく。その10、出せできるのではなく本気で生きる。その11、本番前は特別なことはせず感動にする。その12、お金を貯めるだけではなくきちんと自分に投資する。その13、稼ぐためにギャンブルをしない。ギャンブルをするなら暇程度に抑えておく。その14、兄が理由で借金しない。借金をするなら前向きで計画的なことに限定する。その15、腰の嘘はつかない。思いやりの嘘をする。その16、身を張った生活ではなく身の丈に合った生活をする。その17、何事も無駄にないように注意して心にしておく。その18、後回しにせず何事も常に前倒しを行える。その19、きちんと気持ちを抑えておく。その20、何事も長期的な視点で考える癖をつける。その21、兄が妥協はせず必要な妥協をする。その22、偉そうにせず謙虚になる。その23、物質的な豊かさより精神的な豊かさを大切にする。その24、やみくもに失敗を避けない。早めに失敗して経験を積んで失敗成長して大きな失敗を防いでいく。その25、兄に発言しない。よく考えてから発言する。その16、痛みを感じたときはその場でできない。まずは頭を冷やして落ち着いてから行動する。その17、健康をないがしろにしない。普段から健康に気をかける。その18、親不孝なことはしない。親が生きているうちにたっぷり親孝行をする。その19、親孝行は後回しではなく前倒しで行っていく。その30、時間も人生も有限であることを意識しながら毎日を生きる。